使徒の働き25章をお開きください。先日私の家内に、教会に時々来られる方なんですけど、母子家庭でなかなかお仕事が休めなくて、でも信仰をしっかり持っておられる方で、連絡がありまして、娘が高一なんですけど、洗礼を受けたいって急に言い出したんですけど、どうしましょうか。でこの子は実を言うとお姉ちゃんに連れられて10年前に私たちの教会の教会学校に通ってた子で、最近そのように言い出したんですけど、母親はそのようにうちの家内に連絡がありまして、で私に連絡があって、全然いいよ、で次の土曜日にうちに来るように、で信仰確認したいからっていうこと で昨日、親子で来てくれました。でいろいろ話をしながら、もう10年ぶりですから、5、6歳の子がもう15、6歳になって高1になって、もう本当に月が経つの早いなと思って、で教会学校来てたの覚えてる、全然覚えてないそうなんですね。そしたら聖書のことは覚えてる、全然覚えてない、でもイエス様のことを信じたいし洗礼も受けたいんです、そのように私思ったから、お母さんにこう言って今日来ているんですって話をして、あそうなんだって、それで創世記の一章一節から、そして神がただお一人であること、創造主であること、でも人は皆罪人で、その罪のためにイエス様が使わされて十字架にかかって死んで葬られ、3日目によみがえったんだよ、このイエス様を信じるも誰でも救われるよ、あなたもイエス様を心から信じたいと思うって聞いた。はい、私信じたいです、信じます、そのように言って信仰告白確認をして、信仰告白をして、イエスは主であると本当に心から真心からそのように彼女は告白したので、洗礼を受けたいって言ってたけど、洗礼を受ける条件は一つなんだよ、聖書を全部理解しなくても大丈夫で、今言った話をちゃんと自分のこととして受け止めて、でイエス様を救い主主と信じてるんだったら、それだけで洗礼を受けられるよ、洗礼を受けたい、はい受けます、私明日は用事があって来れませんけど、来週の日曜日礼拝来ますということで、来週日曜日来て、その後洗礼式持ちたいと思いますので、どうぞ覚えてお祈りください。そして私は信じてますけどまだという方は、いい機会ですので、どうぞ洗礼を受けてください。思ったことは、本当に蒔いた種は神様は時が来たら実を結ばせてくださるんだなと思いました。で本人は幼い頃聞いたんですけど忘れているんですね。でも主は忘れることはないわけです。そして主から離れてたわけですけど、主がその子を引き寄せてくださり、今信じたいそのように言われて、本当に神の恵み憐れみ、そして神の御言葉の種をまくっていうことがどれほど大切なんだろうかっていうことを教えられました。私たちは今朝も神の言葉に聞けることを感謝します。しっかりと聞いていきましょう。で前回は総督フィリクスの前でのパウロの裁判を私たちは学んだわけですけど、大祭司アナニアと長老たちは弁護士を雇ってパウロを総督に告訴しました。でこの男はまるで疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているもので、ユダヤ人の一派の首謀者であります。この男は宮さえも汚そうとしましたので、私たちは彼を捕らえましたと訴えたわけですが、こう3つのことで彼らはパウロを訴えたわけですね。まず第一に、パウロがローマの法律に背くものである、そして騒動を起こすものであると訴えました。で第二に、パウロがナザレ人の一派の首謀者で、ユダヤの律法に背くものである、ローマの法律だけではなくして私たちユダヤの律法にも背くものであると訴えて、さらに第三には、パウロが宮を汚そうとした、すなわちこの男は神を冒涜した、そのように言って彼らを訴えたわけです。で私たち学んできたように、パウロは訴えられたことに対して一つ一つ弁明しました。結局彼らには目撃者もいなければ何の証拠もなかったわけですね。訴えているのは事実に基づくものではなく嘘であったわけです。でパウロは完全に 無罪でした。しかし総督はパウロが無罪だと知りながら裁判を延期したわけですね。から無責任で優柔不断で、そして人妻を奪って3度も結婚するような不道徳な人でした、その一方でキリスト教についての知識はかなりあったわけですよね。でそして妻と一緒にパウロにキリストについての信仰、そのことも彼らは聞くわけですが、パウロが正義と節制と来たるべき裁きについて論じたので、彼は震えて恐ろしくなって、もう今は帰って折を見てまた呼ぶことにすると言って決断を先延ばしにしたわけです。でその後も総督は何度も聖書の話を聞く機会はあったわけですが、彼は信仰を持つことは残念ながらありませんでした。彼の関心はお金にあったわけです。パウロを釈放する代わりに賄賂を彼は期待して、そのように何度もパウロと会って語り合ったわけですけど、大切な大切な救いについて彼を受け入れることはなかったわけです。そしてパウロが無罪であることを知っていながら、このユダヤ人たちの機嫌を取ろうとして2年間も監禁しました。で2年後に何が起こったのか、カイサリアで別のことでユダヤ人の暴動が起こり、で皇帝に訴えられて、彼は職を失い、さらに妻までも失ったわけです。次の機会はありませんでした。で今日の聖書の箇所はその前回の箇所から2年後の話なんです。もう24章とこの25章の間のもう2年経っているわけです。で総督がこのフェリクスから新しい総督フェストスに変わりました。その新しい総督フェストスの前でのパウロの裁判が今日の学びの内容です。25章の1節から今朝は12節まで一緒に見ていきます。まず1節をご覧ください。フェストスは属州に到着すると3日後にカイサリアからエルサレムに登った。当時の世界はローマ帝国によって支配されていました。でローマ帝国は帝国内の治安の不安定な地域に直接総督を任命して派遣したわけなんですけれども、このユダヤ地方は治安が最も不安定な地域で、もういつもこの暴動が起こるようなところでしたので、それで紀元6年にローマの属州に組み込まれて総督が随時置かれていくわけです。イエス様の時代の総督を覚えてますよね。ポンテオ・ピラトがそうであったわけです。で彼の後総督が5人も変わって、そして私たちが見た前回のフェリクスも2年後には騒動が起こって職を失い、それで紀元60年に皇帝ネロ、その時にはまだ彼は普通の皇帝であったわけですけど、その後も最悪な人になっていきます。でローマを火で焼いて、それをクリスチャンのせいにしてクリスチャン狩りをするあの皇帝ネロになるわけですけど、そのネロによってユダヤ州の総督に任命されたのがこのフェストス、ポルキウス・フェストス、前回のところそう書かれてましたね。で彼が総督になったのは70歳の時だと言われてますけれども、2年後には彼は亡くなってしまいます。で彼についての資料は詳しく残っていませんが、歴史家のヨセフスによると、総督として前回のこのフェリクスの負の遺産を正すことに力を注いだ総督だと記されています。でユダヤ州におけるこのローマの司令部っていうのは地中海沿岸にあるカイサリアに置かれました。そして総督は軍事だけではなくて行政や経済にも最高の権威が与えられたわけですけど、先ほど言いましたようにユダヤ州はこの治安が不安定で暴動が起こって、総督にとっては厄介な場所、治めにくい場所で、前回の総督もユダヤ人の暴動によって職を失ったわけですよね。で多くの人たちはユダヤから独立したい、そのことを望んで、そしてローマに対して敵意を持っていたわけです。 それで新しくこのユダヤ州の総督になったこのフェストゥスは、ここに書かれている通りに州に到着すると何をしたんですか。着任早々、もう3日後にはこの司令部のあるカリサリアからエルサレムに登っていくわけです。100キロぐらいの距離なんですけど、でその目的は何なのか。それはユダヤ人の指導者たちに就任挨拶をして、まあできるだけ彼らと平和な関係を築いていきたいわけですよね。で2節見ると、すると宰相たちとユダヤ人の主だった者たちがパウロのことを告訴した。そしてパウロの件で自分たちに好意を示し、彼をエルサレムに呼び寄せていただきたいとフェストゥスに懇願した。待ち伏せして途中でパウロを殺そうとしていたのである。2節の祭司長たちとユダヤ人の主だった者たちとは、ユダヤの最高法院の議員たちのことです。その最高法院は大祭司を含めて議員が71人で構成されました。で彼らは新しい総督フェストゥスが挨拶に来たわけで、するとすぐ彼らが真っ先にしたのは何ですか。ここにあるようにパウロのことを告訴したっていう。前回見たようにパウロは明らかに 無罪でしたね。そして千人隊長ルシアもパウロが無罪であることを認めて、さらに前の総督のこのフェリクスもパウロは無罪だと認めたわけです。しかし総督はユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしてパウロを2年間も監禁しました。あれから2年も経ったわけです。2年も経ったわけですけど、指導者たちの心はまだパウロに対する激しいこの憎しみに燃えていたわけです。憎しみって何なんだろうか、私たちはよく使うわけですけど、で広辞苑を開いてみるとこう書かれていました。憎く思う気持ち、まあ、そのままかと思ったわけですけど、まさにそのままですよね。じゃあ憎く思うってどういうことなんだろうか。でするとこの辞書にはこう書かれているんですね。感情を傷つけ逆なでする者に対し不快感抵抗感を持ち、時にはそれを言葉にしその者をやっつけたいと思うことと書かれています。まあ誰かのことを憎く思う、で不快感を持って抵抗感をいつも感じて、でそれを心の内にあるこの憎しみがやがてそれが思いが言葉となって非難悪口になって、さらにやっつけたいっていうこの行動に移っていくわけです。で憎しみについて聖書の中で皆さんどういう記事を思い出しますか。まあいくつかたくさんありますよね。いくつかっていう、まず最初に思い出すのがあのカインとアベルのことを思い出しません。で兄のカインは神が弟アベルの捧げ物を喜んだのでどうしましたっけ。聖書は怒ったって書いてある。怒ってそして弟を殺したって。だ怒りはやがて憎しみに変わり、それが殺意に変わり行動に移ると殺してしまう。最初の殺人はですから、兄弟が兄が弟を殺す、それから聖書は書かれているわけですよね。またヨセフの兄たちのことも思い出しますよね。で父親ヤコブがヨセフを非常に可愛がっていたので彼らは妬むそして憎しむわけです。でいつかきっとどうにかしてやろうと思って、で、ヨセフがいつものようにお父さんからもらった長服を着て来た時にこいつと思って彼らはこの穴に突き落とすわけです。で結果、まあ、ヨセフはエジプトの奴隷として売られていくわけですけど、憎しみが原因でしたよね。それからダビデの息子アブシャロムどうでした。彼父親ダビデを非常に憎むわけです。そして反逆をしダビデを殺そうとしました。さらに新約行くとユダヤ人たちはイエス様を妬み憎しみのあまり 十字架につけて殺してしまったわけですよね。ここでもそうですね、このユダヤ人の指導者たちはパウロのことを憎むわけです。しかもその憎しみをずっと持ち続けるわけで、どれぐらい持つかっていうと2年間も大切に保存するわけです。しっかりと彼らを持ち続けるわけです。それ機会を狙うわけです。でそれで新しい総督がフェストに代わって就任挨拶に来た時にすぐに彼らは告訴するわけで、で新しい総督ですから事情はあまり知らないわけですから、まあ彼ら好都合と思ったんでしょうね。でそれで告訴し、さらに懇願してこういうわけですね。パウロの件で自分たちに好意を示し、彼をエルサレムに呼び寄せていただきたいのです。何のためですか？パウロを殺すためだって書かれてますね。待ち伏せして途中で殺そうとしていました。しかし4節、フェストスはパウロはカイサリアに監禁されているし自分も間もなく出発する予定であると答え、その男に何か問題があるならお前たちの中の有力者たちが私と一緒に下っていって彼を訴えればよいと言った。どうやらこの総督フェストスは、賢く洞察力のある人であったかなと思います。彼は、ユダヤ人の指導者たちの懇願を何か怪しいな、何か変だな、何か企みがあるのかな、ですぐにそのように感じ取ったようですね。それでパウロはカイサリアに監禁されているし、監禁されてるんだから逃げようにも逃げようないし、それに自分も間もなく出発する予定である、遠くわざわざ100キロも離れたカイサリアからここに呼び寄せる必要はないじゃないか。そしてただ懇願を断るだけではなくて、彼ここで解決策も提案してますよね。その男に何か問題があるなら、で私はもう帰っていくんだけど、お前たちの中の有力者たちを私と一緒に下っていって彼を訴えればいいじゃないか。まあ理にかなって断るだけではなくして、相手が不快に思わないように、抵抗感を感じないように、そのように解決策も提案しました。でなぜこの総督はパウロをエルサレムに呼び寄せることを許可しなかったんでしょうかね。なんでだと思いますか？もし許可をしたならば、このユダヤ人たちからできるだけ平和にやっていきたいわけで、で喜ぶわけですよね。許可は彼らの願っていることですからいいですよ、まあ、ちょっと手間暇かかりますけどやってあげましょうというと、そのように喜ばれるわけなんですけど、彼は許可しなかったわけ。なんででしょうか？主導権を取られたくない、言いなりになりたくない、まあそうかもしれませんね、分かりません。でもはっきりと言えることは、ここでも神の摂理が働いていることが分かりますよね。神の摂理とは自然を超えた超自然的な神の働きがごくごく自然に働いていることです。で、総督は理由はよく分からなかったんですけれども、彼の内側で何かが変だなと感じたので、まあ普通に呼び寄せるのから許可しなかったわけです。そしてまあそれだけではなくて、その代わりに私と一緒にカイサリアに下っていってパウロを訴えればよいと、そのように提案を普通にしていくわけです。でもそこには神の働きがあるわけですよね。さらに総督はパウロの暗殺計画があることも知りませんでした。もし彼がパウロを呼び寄せることを許可していたら、パウロは途中で殺されていたことでしょうね。しかしそれを許可しなかったので、パウロは命が助かったわけです。神の摂理です。神は自然を超えた超自然的な働きをごくごく自然に働かせて私たちも守ってくださるわけです。まあ私たちは守られる経験たくさんあるわけですけど、まあごく普通に起こっているようですが、この間も私は交差点で、うちの近く交差点で まあ、いつも危ない交差点だと分かっているので、その日も通りながら、で普通に、まあ、信号青ですから普通に突っ切っていくわけですけど、でもちょっと待てっていう思いが自分の中であったもんですから、軽くブレーキを込めたわけなんです。その瞬間プーッ車が信号無視をして私の前を通り過ぎていくわけですけど、ハッとするわけですが、結局レンタカーでよく、まあ、あることでその交差点は非常に見えにくいのか分かりにくいのか無視する人が多いことの情報を自分は知ってたの でそれでまあ、そのようにいつも普通に通っていくわけです。ちょっとブレーキをかけて、まあ、ぶつからずに済んだ、守られたなと思ったわけですけど、ごく普通にやってることなんですけど、神が私たちを守るために、まあ、いろんなタイミング、少し早ければぶつかるし遅ければぶつかるし、まあ、そういうことでたくさんあるわけですよね。ですからなんとなく怒っているようなんですけど、まあ、神が超自然的に働いて自然に神の働きがなされるわけです。で、ご自分の計画を実現させていくわけなんですけれども、パウロに対する神のご計画があったわけですね。それは何でした？ローマに行ってそこでもイエス様のことを明かしすることでしたよね。で、使徒の23章の11節でパウロに主が夜彼のそばに立ってこう言われたわけですよ。勇気を出しなさい。彼は落ち込んでたわけで、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証ししなければならないと、そのようにイエス様が約束されたわけで、神は約束されたことを必ず実現させてくださる方なんです。どんなに苦難や迫害があっても神のご計画は必ず成就していきます。で、パウロはローマに行くまでさまざまな苦難にこの後も会うわけですけど、神が最後まで彼を守り導かれます。同じように神はあなたの人生にも計画を持っておられ、あなたを守り導かれます。私たちに必要なことはこの主に信頼することですね。具体的には祈ることです。祈ってください。皆さん、祈りは聞かれます。そしてただ祈るだけではなくて主の導きを求めて御言葉に聞く、そしてクリスチャンの仲間と祈り神の御心を求め続けてください。主の声に聞き従うことですね。さて6節、フェストスは彼らのところに8日か、10日ほど滞在しただけでカイサリアに下り、翌日裁判の席についてパウロの出廷を命じた。7節、パウロが現れるとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲んで立ち、多くの重い罪状を申し立てた。しかしそれを立証することはできなかった。総督のフェストスはエルサレムに8日か10日ほど滞在しただけでした。それから司令部のあるカイサリアに下っていって、翌日裁判の席についてパウロの出廷を命じたと書かれています。前の総督フェリクスのことを覚えてますね。彼はパウロが無罪だと知りながら裁判を延期したわけです。それだけではなくしてユダヤ人たちの機嫌を取ろうとして2年間もですよ、皆さん。2年間もパウロを監禁したままにするわけです。しかし、ここで新しい総督フェストスはすぐに行動しました。翌日ですよ。2年と翌日、まあ、随分大きな違いがあるわけですけど、彼はすぐに行動して、翌日パウロの出廷を命じました。そしてパウロが現れるとエルサレムから来たユダヤ人の指導者たちは彼を取り囲んで多くの重い罪状を申し立てたとありますが、何を一体彼らは訴えたんでしょうか。2年前と同じことですね。ですからルカの、この著者のルカは なんかわざわざそれを書くまでもなかったわけだ。で、私たちは確認したいんですけど、24章の5節でこう彼らを訴えたわけですね。実はこの男はまるで疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人の一派の首謀者で、この男は宮祭も汚そうとしましたので、私たちは彼を捕らえたと訴えたわけです。で、3つでしたね。まずローマの法律に背くんだ。次にナザレ人の一派でユダヤの律法に背くんだ。ローマに背き、ユダヤに背き、さらに宮を汚そうとした神を冒涜したと訴えたわけですが、それを立証することはできましたか？できなかったわけです。今回はどうですか？同じことを訴えたわけですけど、今回も立証できなかったわけです。それもそのはずですね。パウロを訴えられるようなことを何一つしませんでした。それで8節、パウロは、私はユダヤ人の律法に対しても宮に対してもカエサルに対しても何の罪も犯していませんと弁明した。訴えられるようなことは私は何一つしていませんとパウロは弁明しました。ユダヤ人の律法、宮に対しカエサルに対しても何の罪も犯していません。彼らが訴えていることは全て事実に反することでした。嘘でした。目撃者いるんですか？目撃者いないわけです。何か立証できるんですか？何の証拠も彼らはなかったわけです。2年前もそうでしたけど、今回も全く同じなんです。パウロは完全に無罪でした。当然すぐに釈放されるべきでした。ところが9節見てください。ところがユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしたフェストスはパウロに向かって、お前はエルサレムに登り、そこでこれらの件について私の前で裁判を受けることを望むかと尋ねた。総督フェストスはパウロが無罪だと知っていました。この後先に見ましょうかね。来週見ますけど、25節見てください。彼はアグリッパ王の前にそのことを報告するわけですけど、25節で彼は王にこのように言ってるわけですね。私の理解するところでは、これ同じ総督が言ってることなんです。私の理解するところでは、彼っていうのはパウロは死罪にあたることは何一つしていませんとはっきりと王に報告しているわけです。パウロは死罪にあたることは何一つしていません。彼は無罪です。はっきりと王に彼は報告しているわけなんです。ところが3戻ります。ここで彼はパウロに向かって尋ねたわけですね。お前はエルサレムに登り、そこでこれらの件について私の前で裁判を受けることを望むか。なぜこんな愚かな質問をしたんですか。なんて書かれてますか。ユダヤ人たちの機嫌を取るためだった。機嫌を取るために彼そういうふうに尋ねたって。で、彼はユダヤ人たちがパウロを憎んでいることを知ってました。そして彼らがパウロをエルサレムに呼び寄せてほしい。そう懇願したわけですよね。その望みも知ってたわけです。しかし、パウロが無罪であることをもう明らかだって、総督の目にも明らかでした。釈放すべきでした。しかし今釈放してしまうと何が起こってしまうのか。ユダヤ人たちはパウロを憎んでたわけで、それをずっと抱えていたわけ。2年間もそれを今釈放してしまうと怒りが爆発してしまうわけで、暴動を起こしかねない。前の総督も 暴動で辞めさせられて、私も今就任したばかりで、それなのに騒動が起こってしまうと職を失ってしまう、騒動を起こしてほしくない、彼らを敵に回したくない。で、前回のフェストスは自分の立場を守るために裁判を延期しましたが、この新しい総督は自分の利益を、そして自分の都合のために正義を曲げようとしました。彼はユダヤ人たちの機嫌を取るためにここで妥協案を考えてパウロに尋ねている。お前はエルサレムに登り、そこでこれらの件について私の前でと言っています。いや、私が裁判長で、場所は変わるけれども私があなたを裁くんだ、裁判をするんだ、私の前で裁判を受けることを望むか、そのように尋ねました。10節、するとパウロは言った、私はカエサルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。閣下もよくご存知の通り、私はユダヤ人に何も悪いことをしていません。もし私が悪いことをし、死に値する何かをしたのなら、私は死を免れようとは思いません。しかしこの人たちが訴えることに何の根拠もないとすれば、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。私はカエサルに上訴します。パウロは総督の妥協案を受け入れませんでした。クリスチャンは何でもかんでも我慢すればいい、そういうわけではないですね。ある時には黙って罵られても罵り返さず、イエス様がなさったように、そのように忍耐して黙っておくことも必要です。多くの場合それが必要ですね。しかしイエス様がなさったように、不当に鞭打つ者、なぜ私を打つのか、私が正しければなぜ打つのかと、イエス様はそのこともおっしゃいました。同じように私たちもある時にはただただ黙って耐える必要があれば、でもそうじゃなくてきちんと弁明が必要な時もあるわけです。でここでパウロは妥協案を受け入れませんでした。なぜならエルサレムに行けば不当な裁判が行われることを彼は知っていたからです。もうすでに2年前千人隊長が最高法院を集めて裁判を持ったわけですよね。その時どうでした？無理だったわけです。パウロは2つに引き裂かれそうになりました。それで千人隊長が無理やりに彼らから奪い取って兵営に連れて行ったのが2年前でしたね。でそれだけではなくて、パウロの暗殺計画もあったわけです。覚えてますか？40人以上の人たちがパウロを殺すまで飲み食いしないと、何でしたっけ、呪いをかけて誓ったとあるわけです。パウロまだ生きてますけどね。あの40人どうしてるんでしょうか。殺すまで飲み食いしないと言ったわけですけど、誓ったことを彼らは果たさないわけです。そして今回も彼らを待ち伏せをして、途中でパウロを殺そうとしました。パウロは無罪なのに2年間も監禁されたままであったわけです。で2年ぶりにやっと新しい総督に代わって裁判が開かれたのに、そしてその総督はパウロの無罪を知っていながら、それを再びエルサレムに行って裁判をすることなど決してありえなかったわけです。それでパウロは言いました。私はカエサルの法廷に立っているのですから、もうすでに立っているわけですよ。地方であれ中央であれカエサルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。閣下もよくご存知の通り、私はユダヤ人たちに何も悪いことをしていません。無罪です。と。そして言いました。もし私が悪いことをし、死に値する何かをしたのなら、私は死を免れようとは思いません。 パウロはもし悪いことをしてそれが死に値するような罪であるならば死を免れようとは思えませんでした。それは当然の報いであり受けなければならないことである。しかし問題は私は罪を犯してないということ。それでこう言ったわけですね。しかしこの人たちが訴えていることに何の根拠もないとすれば、実際根拠はなかったわけです。多くの重い罪状を申し立てたわけですが、それを立証できたわけですか？できなかったわけです。根拠がなかったわけです。だから誰も私を彼らに引き渡すことはできません。そう言いました。結論としてパウロは何と言ってますか？私はカエサルに上訴しますという。私はカエサルに、皇帝に上訴します。私たち日本の裁判制度は地方裁判所の判決に不服の場合、高等裁判所に上訴、いわゆる上告できます。そしてその高等裁判所でも不服の場合は最高裁判所に上告し、最終的な判決が下されるのが日本のシステムです。分かりやすいシステムですよね。で、ローマの当時のローマでは地方で裁判の途中であっても判決が下る前に、地方で私はここで受けたくありません、ローマの市民であればそのように途中であっても直接カエサルに、皇帝に上訴できました。で、皇帝が直接裁判をするという意味ではなくて、その皇帝の元にある今でいう最高裁判所で裁判が持たれたわけです。で、パウロはユダヤ人でありながらローマの市民権を持っていました。彼はその特権をここで使って、私はカエサルに上訴しますと正式に上訴しました。最後に12節、そこでフェストスは陪席の者たちと協議した上でこう答えた。お前はカエサルに上訴したのだから、カエサルのもとに行くことになる。パウロが私はカエサルに上訴します、その一言で状況は一変しました。で、そこでフェストスは陪席の者たちを協議した上でパウロにこう答えるわけですね。お前はカエサルに上訴したのだからカエサルのもとに行くことになる。この瞬間、正式にパウロのローマ行きが決定したわけなんです。パウロの人生のゴールはローマに行くことでしたよね。彼はどうにかローマに行って福音を伝えたいっていうのが彼の熱い願いだったわけです。そのことを最後に見てメッセージを閉じたいと思います。ローマの一章見てください。使徒の働き終わるとローマの手紙を私たちの教会では学んでいきますけれども、ローマの手紙は、心臓のような、心臓部のようなもので、とても大切な教え、素晴らしい教えがたくさん書かれています。同じパウロによって書かれるわけですけど、彼はコリントでこの手紙を書くんですね。そしてフィベという女性がローマに行くことを聞いてこの手紙を彼女に託すわけなんですけれども、自分が行く前に自己紹介をしながら、そしてもっと福音について深く理解してほしくてこのローマの手紙を書いたわけです。そして彼はどうにかしてローマに行きたい、そのことをこのように書いてるんですね。1章の10節ご覧ください。祈るときにはいつも神の御心によって今度こそついに道が開かれ、何とかしあなた方のところに、ローマにですに行けるようにと願っています。彼ずっと行きたいと願ってたわけですけど、今度こそついに道が開かれて、道が閉ざされてたわけで、開かれて行けるようにと願っていたわけですね。実節に、私があなた方に会いたいと切に望むのは御霊の賜物いくらかも分け与えてあなた方を強くしたいからです。というより、あなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。 兄弟たち知らずにいてほしくありません。私は他の異邦人たちの間で得たように、あなた方の間でもいくらかの実を得ようと何度もあなた方のところに行く計画を立てましたが、今に至るまで妨げられてきました。私はギリシャ人にも未開の人にも地域のある人にも地域のない人にも負い目のあるものです。15節一緒に読みます、はい、ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。パウロはどうにかしてローマに行きたかったわけです。でもいつもドアが閉じられてて、でも彼は諦めませんでした。神がいつかきっとドアを開いてください、私はそこに行けるようになるだろう、で神の御心によって私が行けるようになることを願っている。そしてそこで福音を伝えたかったわけです。で彼は負い目のあるものですと言ってます。それはちょうど私が借金を抱えているようなもので、返してもいい返さなくてもいいものではなくて、私はどうにかしてそれを返したい、神に救われたことの恵み、彼は滅んで当然だったわけですけど、神の憐れみ恵みによって救われたことを彼はよく理解していたわけです。だからどうにかしてローマに行ってその福音を伝えたい、ぜひって言ってます。ぜひ福音を伝えたいのです。ぜひ福音を伝えたいのです。彼の願いはずっとそうでした。そして今ここでその願いが実現したわけです。ローマ行きが決定しました。パウロは心の中で大喜びをしたことでしょうね。彼の思い描いているようなものではありませんでしたが、彼囚人として行くとは思わなかったわけです。しかしローマの囚人ではなく、彼の意識はキリストの囚人だったわけです。神がこのことも良しとされて、神の御心によってローマに私は行くことができる。私の方法ではなく神の方法で、そして私のタイミングではなく神のタイミングでローマへの道が開かれました。あなたも願っていることがあると思います。祈っていることがあると思います。なかなか道が開かれない、どうぞ諦めないでください。特に福音を伝えることにおいて私たち諦める必要はないわけですね。なぜなら神の願いは全ての人が救われることなんです。私たちもそれを願っています。特に家族が救われることを私たちは願っているわけで、諦めずに私たちは御言葉の種をまき続けましょう。10年前に来た女の子が10年経って御言葉も忘れてて、教会行ったことさえも本人は覚えてませんっていう、まあショックと同時に嬉しい気持ちにもなりました。忘れてても神様はちゃんと覚えてて引き寄せてくださる。自分からイエス様を信じたい、洗礼を受けたい、まかれた種っていうのは確実に実を結んでいきます。種は何ですか？神の言葉が種なんです。神の言葉に命があるんです。神の言葉に力があるんです。私たちはこのキリストの言葉を心に豊かに宿して、多くの実を結び、そして多くの人たちにこの御言葉の種をまいて、やがて実を結ぶことができるように、ぜひぜひ福音を伝えたい。パウロはそのように言ったわけですけど、私たちも同じようにぜひ福音を伝えたい、そのように主に祈って前進しましょう。お祈りします。天の父なる神様、ぜひ福音を伝えたいのです。福音は天から主が降りてこられて、まずイエス様によってユダヤ人に伝えられ、そしてユダヤ人クリスチャンを通してエルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに 2000年後には私たちにもそのあなたの福音が届けられたことを感謝します。私たちもすでに救われた者として、あなたの恵みに預かった者として、この恵みの福音を周りの人たちにぜひ伝えたいと願っております。どうぞ私たちを御霊に満たし、御霊によって力を与えて福音を述べ伝えさせてください。そしてあなたが私たちの家族、周りの人たちを心を開いてあなたのもとに引き寄せてくださいますようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。